こんにちは、バックスペース .fm 第74回です。バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。松尾です。この1週間ずっと風邪をひいてまして、喉の調子が悪いので、途中でこけるかもしれませんが、よろしくお願いします。
遅刻した理由は、秋葉ヨドバシで、リーバーっていう超小型 PC を買おうと思って、カイさんに止められたというやり取りをしていて遅刻しました。すいません。ドリキンです。
ドリキンさんが乱入するために、ドリキンさんのものを買って、滞在費に当てるという人間キャッシュディスペンサーの回です。今回は iPad を買い受けることになりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎度です。
前回引き続きゲストで大常さんがいらしてますんで、自己紹介からお願いします。
ネットウォッチャー大常です。よろしくお願いします。
最近あいつは何者なんだでおなじみの大常さん。その話はまたおいおいきっと出てくると思うんですけども。
この日本撮りとかじゃなく、はい、純粋に連続ゲストという素晴らしいタ
イ
プ。うん。急遽駆けつ
け。はい。前回も急遽駆けつけ。
すごいですよね。なんか24時間テレビみたいですよね。今から来て、みたいな感じで来ていただく。
新年会イベントをかなり突発的思いつきでやろうとしていて、日付がまあ僕がちょっと帰国するタイミングがピンポイントなんで、来年の1月17日土曜日に行おうと思ってます。どのくらい人数集まるかとか、勝手が全く分かんない状態なので、できれば早めに参加表明していただきたいなと思ってます。過去のゲストにみんな声をかけていて、ジェットさんとか矢作さんとかマイミンとかはすでに参加表明してくれているので、過去のゲストに会いたい人もぜひ、参加していただけると盛り上がると思います。ということで、イベントブライトというサイトを使って告知をしているので、backspace.fm/live.html のページに行くと、イベントのリンクがあるので、そちらからぜひ登録してください。一応今、5000円でお店を探そうとしています。
今週のニュース、News of the Week。
大常さん間に合ってよかったね。ネタフルネタで、イングレス、横須賀ミッションのブロガーツアーに参加してきた。
猿島ブロガーツアーっていうのが多分、結構イベントとしては個人的には面白かったんだけど、あといろいろな出来事があって、なんだろう、想定以上に盛り上がった、
なんか盛り上がり感はいろんな、この小暮さんのブログだけじゃなくて、結構いくつかネタがあって、かつまあ我々としてはすげえ見慣れた景色じゃないですか。
まあ横須賀の
人。そうそう、横須賀の人としては。
みんな言ってんだ。
いや、っていうかなんかこの写真で写ってるようなところは大体みんな知ってるから。
横須賀でなんかブラブラ観光でもしようかっていうと行くところがあんまりないっていうのがあるから。まあ大体三笠公園とか猿島とか、ね、
デートコースだったりする。
観音崎とか、栗浜とかなんか。
ただこの三笠公園っていうのは、このなんか戦艦三笠がある公園は、僕何回かこの、ポッドキャストでも言ってるかもしれないですけど、子供の頃はトラウマで行けなかったところ。結構最近になって頻繁に行くようになった。
あ、観光でもやるようになったし。
観光でもやるようになったし。でもこれなんかイングレスするだけじゃなくて、なんか海軍カレーとか食べてませんでした？
そう、なんか昼前というか、11時集まって、とりあえずみんなカレーを食べてから、それから移動しましょうみたいな。なんか横須賀海軍カレーっていうのを観光家がずっと前からやる。観光名物としてなんか紹介するけど、それをみんな食べてくださいね。
それはどうだったんですか？クオリティ的には。
クオリティ、それ、政治的に正しい意見を求められてるのか、それとも個人的な意見を求められてるのかによるんだけど。
まあ、よかったですか。
まあ、よく言えば懐かしい味。食べてる人がいて、すごい感心したんだ。ブロガーさんってうまいな。
声向け。
あ、それブロガーさんなんですね。そういう表現使ってたのは。
普通じゃんとか言うんじゃなくて、ね、懐かしい味。
まあ実際問題
大事大事、
味の系列としては、ご先祖様の味のカレー
です。源流ですからね、
うん。子供の頃カレーそんな推してましたっけ？
高校生ぐらいの頃、横須賀市の名物でカレーなんて聞いたこともない。
聞いたことない。
そんなもんですよね、僕の住んでるところで、半年ぐらい前に、見たこともない うどん屋ができたんですけど、そのうどん屋が、前で見たら、地元名物とか歌ってましたからね。お前半年前にできた店だろうみたいな。
お
なんか行ったもん勝ちなとこありますよね。だってなんか富士宮焼きそばとかああいう名物系も。
あ、B 級グルメ系。
B 級グルメ系って割とそんなに食べてたっけみたいなのを言うんで。
餃子のすごいところですみたいなのを割と仕掛けていく。
ですよね。なんか横須賀はやっぱカレーのイメージありますからね。
本当ですか。じゃあマーケティング的にはうまくいって
る。海軍カレーってイメージが強いから、 横須賀カレーってイメージ。
海軍って言っても、ちょっとこれまではあまりこうマイナスイメージしかなかったわけじゃないですか。で、それが、これで、一挙にメジャー化したっていうか。う
ん、確かに。
そうなのか。
そう。で、今横須賀って、カンコレかけるイングレスなんですよね。
うんうんうん。
そういう意味では、市長の感度はすごいですよね。
うん、そうです
よね。うん。引き続き、今後もじゃあ、おつねさん、なんかイベントがあれば参加していく感じで。
まあ、一応、監修者としては、関わってくる感じがあるけど、うん、なんかまあ、じゃあ実際の反響はどうだったのかっていうの、まあ、いろいろ、ゲーム割引をやった人は何人なのかだとか、
うんうんうん、
実際にじゃあ、ゲーム上のマップを見て、どれだけ県外の人が来てるのかとか、割と、ちょくちょくは調査してみるんだけど、そうするとなんか、群馬県の人とか兵庫県の人らしい人が来てたりとか、あと、今日何人割引を使ったっていう報告が船会社の方がありましたとか聞いたりだとか、うん、まあ、そこそこ観光振興としては。
うん。うん。はい、それは良かった。
うん。来てるんで。
うん。
いいっすね。ちなみにこのイベント自体は、
船の割引が2月の末のシーズンまで、
うん、2月28日までやってる、
うん。そう。画面を見せると半額になりますよっていうのをやってるし、うん、で、じゃあ全体のキャンペーンいつまでやるっていうのは別にまだ何月までに終わらせるって決めたわけじゃないはずなんで。
うん、じゃあぜひまだまだ横須賀に来てくださいっていう感じですよね。
そうですね。
うん。じゃあぜひ横須賀来てください。大常さんに会えるかもしれません。
まだまだもっとミッション増えます。ドリキンの地元の方のミッションとかも。
ああ、確かに。うちの方多分未開だと思うかな。
観音崎の方とかもまだ。
はい。
ありますから、
はい。AV ウォッチでバイオブランドのスマートフォンが来月にも日本市場に登場。日本通信と協業。
思ったより早かったですよね。
うん。
うん。でも僕は来ると期待してたので、むしろ来てくんないとつまらないと思ってたので、これはすごいいいことだと思いつつ、あ、スマホ行ったんだっていうことです。タブレットじゃなかったみた
いな。ああ、確かにね。
は、ちょっと気になりました。
うん、でもまあタブレットはだってほら、バイオがもうほぼタブレットと PC とのボーダーが分からなくなってきてる
から。うん、2in1 で出すから、まあ、うん、ある意味タブレットと言えないこともない、
うんうん。
むしろこのエクスペリアとの対抗関係が気になりますよ。なんかむしろガチで喧嘩売ってほしいですよ、
うん。
俺らだったらこうしてやるぜ。ダメかな。すげえそれ期待したいんだけど。
来月にも日本市場に投入って、リリースにはそれっぽいことを見受けられないんですけど、これ皆さんがやっぱり個別取材で言ってたんですかね。リリースには来年の1月みたいな話が見受けられないので、
うんうん、
個別取材なのかなっていうのが気になりました。
それをまさにさっきスマートフォン国を聞いてたら、
うん、
なのでどっかの OEM なんじゃないか説があるみたいなことは言ってましたけどね。でもそれをされちゃうと、うん、なんかほとんどバイオブランドのブランド名だけ貸しになっちゃうから嫌だよねっていう、
うん、
まあ憶測ですけど、
うん、
いやまあちょっと様子見ですけど、ね、う
ん、ただ事前に準備していたんであれば、
うん、
バイオを設立前からもしそういうのいろいろやっていたんであれば、うん、それなりの期間もあったといえばあったので、うん、あとはそのちょっとねその僕はこの今バイオの人たちの構成がわからないんですけど、そのスマートフォン方面の人がある程度いて、その一つプロジェクトとしてやってたんだったら、
うん、
オリジナルいけないこともない。
まあ、オリジナルでは来てほしいですよ、
ね。うん。
これどうですか、この日本通信コラボ的には。
なぜそっち行ったっていう気持ちで僕はいっぱいですけども、
うん、
ただその、今までその、バイオが、まだソニーだった頃のバイオブランドの時に、日本通信でいろいろコラボして、まあ、昔やってたっていう関係なんですかね。今のそのバイオにいる人ってソニーの中でバイオやってない人たちだと思うので。
うん。
うん。
まあ、何せ物が出てきてからですよね。
物が出てきてからですね。まあでも楽しみです。
楽しみ。
というのと、わかんないですけど CS 出てるといいなっていう。
うん。こんなに早く出るなら
ね。
うん、
でも国内ネタで接出ますかね。
いやでも、やるんだったら海外狙うんじゃないですかね。
まあ、バイオブランド自体は、
うん。
響き渡ってるから、
うん、海外に言ってもそんな損はしないので、あのワールド対応のバンドにしておけばいいので、
うん、
でもそれは非常に簡単な話で、あの CS のサイトからバイオって検索して見つかったら出るっていう話なので後で検索してみますけど、
うん、はい、ということで期待したい
と、まあ、ちょっと期待したいですね。ただ日本通信から出るってことは取りも直さず期待としてはシムロックフリーだろうと、
うん、
まさか日本通信ロックはかけないだろうという期待があるので、
うん、
他にも使える可能性はありますね、
うん、
はい。
IT メディアモバイルでスマートフォンオブザイヤー2014発表。2014年を代表するスマートフォンはっていう、これ結構長めの記事ですが。
はい、これ前後編にわたってなんですよね、しかも、ね。
はい。結局結論は
僕の読んだ結論は、今年はつまんなかったねっていう結論だったんですけど、なんとなくその意訳として伝わるのは、うんうんうんうん。今回の企画に関わったライターさんがまず、ノミネートされる機種を5個出し、その中からさらに、1位に10ポイント、それ以外ですけど15ポイント割り当てるのかな。だから1位が圧倒的に強いっていう点数形式になってて、
うん、
で1位以外は丸ごと15はほぼもらえないので、すごい差がつくんですよ。なんか面白い点数方式なんですけど。
順位は1位 iPhone 6、2位 iPhone 6 Plus、同点でアクオスクリスタル、4位 Xperia Z3 コンパクト、5位 Xperia G3、で6位サムソンノートエッジ、7位ゼンフォース5、8位アセンドメイト7、9位アコスゼータ SH01G、 10位
イサイ
FL、
はい、
結構知らないのが多いけど、
うん、はい、まあそうですね、国産がしたのは国産なんで、まあ実質上の方だと思うんですけど、まあ順当すぎて何も言えねえっていう気が僕は、
うん、まあネクサス6だろうって僕は言いたいですけど、
発売ちょっと遅かったですからね、うん、皆さんそんなに、ちょっと日本で売り切れ続出だったので。
松尾さん的にはこの順位。
来たいですね、ユーザーとして。
まあ仕方ないんじゃないですかね、これは。
仕方ないなんだ。
いや、ほんとみんな iPhone 6、6 Plus に上げたくなかったんだと思うんだけど、
うん、
まあとりあえず売れてるし、まあこれまでの弱点らしきものはこれでカバーしたことになってるし、でこれまでその画面が小さい小さいってずっと文句言ってたわけじゃないですか。それが画面でかくなったんだから、うん、それはいい手を上げざるを得ないと思うんですよ。
うん、
という話、
うん、これ面白かったのがこのこうページの3ページ目でまとめが載ってるんですけど、 iPhone6 Plus に関しては、大画面の普及を後押しした一方で大画面ならでの工夫が乏しいという意見が多く、2位なのに評価が真っ二つっていう、
うん、
ああもうそれは確かになっていう、
うん、真っ二つなのは評価だけじゃなくて画面も
真っ二つになるっていうね
まあでも他のライバルを見てるとこの順位にならざるを得ないかも、
ね、他が結局 iPhone にかなうぐらいの魅力的な端末出すらかっていうと、 Xperia もすごいいい端末なんですけど、そのバージョンアップっていう意味ではやっぱり2からすごい進化するのが分かりにくい、
うん、
あの実はカメラとかすごいパワーアップしてるんですけど外から見るとそんなに分からないので、ここのランキング上がりにくいのはまあちょっとしょうがないかなという気がします。
最近ネクサス6を手にした、
いやあの Y モバイルのネクサス6手に入れました。
ネクサス6とネクサス7を使ってる大爪さん的にはどうですか。
もうネクサス6でこのまま心中していけますよ
でしょネクサス6満足度相当高いですよ。
高い高い、
生きていける感じです、
うん、画面がでかすぎて戻るボタンを押すとビャッて神経みたいに投げそうになる以外は、うんうん、完全にいい。
そうか、右手で持ってるから戻るボタンが遠いんだ。僕それ意味が分かんなくて、僕左手で持ってるから戻るボタンそんな遠くないんですよ。
戻るボタンを押すと親指を思いっきり伸ばしているからこうやって、うん、う
わーって。僕だってもうこっちで持ってるから、う
ん、あ左手で持つ、
うん、左手で持つのが正しいんですよきっと。
そういう設計なんだ。でも左利き右利き問題をユニバーサルにしてほしいですね。
あ、それで僕なんか戻るボタンで飛んできそうっていう意味が分かんないと思う。
そっか、戻るボタン反転できればいいのか。
確かに。それ反転すべきですね。
なんか混乱しそうだけどね、それ。人のスマホとか。
でもほんと完成度高いですよね。
おい、ネクサス6マジでいいよね。
うん、マジでいい。うん、
ネクサス7を1年以上使ってきて、ちょっとだけちっちゃいやつかなと思ったら全然違うやつよ。
いや、まあ、なんか6インチと7インチに、なんでこんなに差があるんだっていうぐらい、差があります
よね。うん、メーカーも違うもんね。アスースとモトローラー。
世代も違うし、
うん、気象のインチで見てるけど、
うん、
そのベゼルの大きさがでかいんですね、セブンは。
あとネクサス6の液晶が異常に細かすぎて、
そうそうそう、
視力が弱い人にはドットが見えないから辛いっていうぐらい細かいものが、うん、
いやいや、ドット見えない見えない、うん、いやそれはいいんじゃないですか。
これ一つだけ補足しておくと、ネクサス6絶賛の2人は2人ともいい体格をしていて手が大きいっていうのもね、
うん、僕もそれは指摘しておきたい。
考慮すべき、
そう、ドリキの手が大きいんで、
はい、
まあ、さっぴって考えるべきだと思うんです、
うん、
まあでも手にした時のね、きっとみんな意見が変わりますよね、満足度は。
うん、まあ、iPhone6 とか iPhone6 Plus をこうでかい使いにくい 5S と誰か交換してっていう女の人、うん、結構いるんだけど、身の回りとかでも。
うん、
まあ気持ちはわかるんだけど、そんなことをもう問題にならないぐらいネクスト6はいいっていう感じがする。
おぉ、あれですね、iPhone 6 Plus とか iPhone 6でちょっと不満感じる人は一度店頭でネクサ6触ってみると面白いかもしれない。
モバイルプリンス聞いてますかって言ってた
ね。モバイルプリンスはどういう意見だった
ん
ちな
みに。モバイルプリンスは最初は興味なかったけど、なんか僕とかの実況を見たら興味が出始めたって言ってたけど、うん、多分まだ買ってない。
そんな感じで買えないですよ。
ただね、唯一不満があるとしたらね、これは頂点のはずなんだけど、こうアーチがついていて持ちやすくなってるから、
うん、
要は曲面になってるんだよ、後ろが、
うん、
で曲面になってるのは非常に手に持った時はすごい持ちやすいんだけど、ファミレスとか喫茶店とかで机の上に置いてイングレスのグリゴを書いてるとグラグラするんだよ、
ね、あなるほどね、
まあ、あのチーとかに乗っけて充電する時も、うん、それでタッチ操作しようとするとちょっとグラグラする
っ
ていうのは、まあ、それはしょうがない弱点かなという気がする。
あ、それいい、
うん、曲面によって非常に持ちやすいんだけど、机の上に置いて使うとか、充電パッドの上に置いて使うには、ちょっと、なんか、工夫がないなっていう感じですね。
それは素晴らしい指摘ですよね。ギズモードのネタで、もっと PC ライクに、Surface 4は13から14インチになるかもっていう、まあ、もう今年のね、僕の中ではもう Surface は、一大トピックだったんですけど、
はい、
まあ来年になると Surface 4が出るから、僕はこれ何が言いたいかというと、僕は Surface Pro 4出たら、即3売って切り替えますよ。
その心は画面が大きい方がいいってことですか？
いや、純粋にもう、最新のにしたいっていうだけです。
なんかすごいですね、だから
プロセッサーが新しい世代になって、はい、バッテリーがより持つようになるだろうし、まあなんかほら、MacBook Pro が一時期もう新しいの出たら買い替えてたのと同じパターンで、
うん、
まだまだ Surface Pro 伸びしろがありそうだから、当面はなんか新しいの乗り換えててもいいかなっていうぐらい気に入ってますよっていう。
すごいですね。なんかその MacBook に対してたエネルギーをそのまま世界線だけ変えて、サーフェイスで揃えますよね。
確かに。
すごい。だって。何も変わってないって意味では安心感がある。
うん。うん、
そう、ジェットさんと会った時点でこう世界線が変わった数年ですね。
彼か、彼がキーパーさんか。
なんか、ドリキンのポッドキャスター、サーフェイスグリップとか、サーフェイスの声みたいな、そういうタイトルのこと。
そうね、うん。まあ、それだけですね、みたいな。まあ、ただ、サーフェス4自体がどうなるかまだわかんなくて、うん、13インチになるかもとか、14インチになるかもとか、噂もあるけど、まあ、こうなっても僕はとりあえず買い替えようかなと思ってますけど。
サーフェスの通販、ポッドキャストみたいな。
うん、
まあ、実際今年だいぶサーフェスを買わせた気がする。
何台ぐらい買わせました？
僕が把握してる限りで、10人ぐらいは僕の。
すげえ
影響で。
でも、それで文句言ってるのは多分、麻酔先生ぐらいだと思う。それ以外の人はだいぶみんな満足してる気がします。これ、マイクロソフトの公式ページで、Making the Switch MacBook to Surface Pro 3っていう、まあ、Surface ネタもう一個あったんですけど、なんか、マイクロソフトの本家が、なんかこれもう昔 Apple が PC から Mac に行くにはこんな簡単できるよって言っていたのを、完全に逆転で Mac から PC に戻るにはどうしたらいいよみたいな。
ああ、じゃあそういう動画があって、それに菊池桃子さんが出てくるとか。
懐かしすぎる。菊池桃子さんは出てこないけど、まあなんか一個一個比較で、スポットライトがないけどどうするの？ Windows S を押せばいいよみたいな。よくまとまってる記事ですね。まあ英語版しか僕は見つけてないですけど。いやなんかもう Microsoft のこのなんか挑戦者として、なんか、なりふり構わず戦ってる感が僕は好感度が持てるなと思う。
なんか、一時期のモトローラっぽい感じ。
うん。
iPhone の時も。
うん。
確かにね。いや、こうなると強いですよね、多分ね、やっぱり。
うん。
うん、だから、ほんと来年ますます、マイクロソフト目が離せないな。
ほんとですね、しか言えないわ。
はい。ギズモードのネタで、一眼から高級コンパクトの時代がやってきているっていう、もうこれもういい加減語り尽くされたネタをなぜ改めてエントリーしたのかっていう感じはあるんだけど、
年末のまとめ記事としてはみんなが分かっていることを、うんうん、今年こうだったねって振り返る曲ですから、
はい、
フォローにときますけど、
はい、だけどまあなんか一眼レフをもう買うぐらいだったらコンデ、でもほらコンデジ終わったって言ってたでしょ、うん、もうコンデジはスマホに殺されたって言ってたメディアの人たちが ここに来て、こんで上司になってるのはちょっと面白いのかなとは思う。
メディアなんてそんなもんですよ。
それ言ったらまあ、それで終わりですけどね、
うん。でもまあ欲しいものを作り始めたっていうことでしょう。うん、要するに。
まあ、あとは、その、コンデジが一見スマホに殺されたかに見えて、コンデジ自身のクオリティの向上が激しいっていうか、うん、コンデジはコンデジでもう一眼レフ倒すぜぐらいな感じでこう進化してきてるから、うん、言ってることはわかる。
うん、
まあ、RX100 を買わなかった自分を最近後悔してるなっていうことが言いたかった。
うん、なるほど。
写真はスマホか、ものすごい一眼か。どっちかっていう両極端にしようっていうことを決めて、一眼はニコンの D810 にして、あとはもうネクサス6でいいかなと思ってるんですけど、僕はその中間にニコン1を持ってるんですよ。だけど、まあ、RX100 が正解だったかなって、ちょっとだけ後悔してるっていうだけです。
僕は前からずっとコンデジ派だったんで、
うん。
いらっしゃいませって感じですね。
これね、この記事じゃなくて別の、あの、英語のエントリーを載せなかったんですけど、うん、もうコンデジっていうかそのミラーレスは、もうレンズなんか交換しない方がいいよみたいな、パンケーキ一本で戦おうぜみたいな記事もあって、っていうのはもう、レンズ交換してでかいレンズつけた時点で、一眼と大して変わらなくなっちゃうじゃないですか。
はい。
だからやっぱり一番薄いパンケーキのレンズをもっと活用すべきみたいなこともあって、それを突き詰めるとやっぱコンデジになると思うんですよね。
うん、だからコンデジでいいやってなっちゃう気がする。
だから、この記事はそこは納得感。
うん。僕もコンデジを押す究極の理由は、片手で撮影できてズームできるっていう。
うん。
いや、もちろんデジ位置の人もで、いや、できるよって言うんですけど、うん、ポケットに入れといて、さっと出してズームできるっていうのは、やっぱりコンデジしかできないので。
そうそうそう。やっぱ、コンデジは一個あっていいですよね。
写真を出来上がったアウトプットだけじゃなくて、その撮りたい瞬間に撮れるとか、うん、そういうシチュエーションまで合わせて写真で考えると、やっぱデジタル時間大変なんですよ。食事中にずっと出すわけにいかないし、うん、なんか旅行先で、あ、なんか撮ろうと思った時にカバンの中から出して、うわ、レンズ合わないわってレンズ切り替えてとかって言ったら、結構シチュエーション逃しちゃうところがあると思うんで、これまたね、写真好きな人が怒りそうな発言ですけど、
いやいやいや。
僕はやっぱりコンデジで、で、やっぱスマートフォンができないのはズームだと思うので、
うん、
遠くから抑える。うん、食べ物を撮るときとかも、スマホだと影入っちゃうんですけど、
うん、
ズームができれば遠くから撮れるので、なんかそのバランスの差、僕はやっぱりコンデジはすごいいいなっていう。
そうですね。
僕はある程度ズームができるハイスペックコンデジ。
は。カイさんコンデジ何使ってるんですか？
もうサイバーショットの HX シリーズ。
ああ、あれも確かにいい、ね、う
ん。ちょっと大きめですけど、やっぱりでも、なんかメリット、デメリットのバランスが一番取れてる。
うん。
と思います。
そのコンデジとスマホの、ええとこ取りの CM1 でしたっけ？パナソニック。
ああ、パナソニックのスマホ。
知り合いが結構買ってるみたいな、うん。
そうなんですよね。あれ気になるんですけど、ちょっとやっぱお高いんだよな。10万ぐらいしますからね。
そんなすんだ。
向こうで買ってきたらちょっともうちょい安いですけど。もう大体、もう数万円の後半はします。でもあれは一つの答えですよね、うん。きちんとズームしていい写真が撮れるスマホ。
なんか羨ましい気もするけど、なんか下手にアンドロイドとか乗っちゃってると、最新の OS にしてほしいとか思っちゃうから。
逆にでも最新の OS にしやすい気がしますけどね。カメラ部分しかいじってないんだとすれば。
そうなのかな。結構なんか、そこはなんか時差がありそうな気がするけど。コンデジ終わったように見えて、まだ勢いがありそうだから、来年いろいろ出てきそうな気がして、
うん。そうですね。ハイスペックコンデジというか、こういう高画質のものが増えてきてはいるので。
まあで、最後僕言いたいのは、まあ僕はカメラは買いませんよ。
5年間でしたっけ？ 3 年間でしたっけ？
一番の時に3年間かなって言ってたんで、本当にいいですか？ 5 年間でいいですか？
買いませんから。
はい。じゃあ次の東京オリンピックの時には、今のカメラで来ていただくということで。
来年別に僕はカメラネタはあまり入れません。はい、入れ、それはまた別かな。
入れると買いたくなるから。
はい。はい、じゃあ、今週ニュース最後の。
はい。今週ニュース最後は、IT メディアモバイルで、格安スマホは誰のもの？ MVNO が抱える矛盾と課題が見えた1年。
お
これは、まあ、ある意味、カエさんにまとめてほしいなと思って挙げたエントリーですけど、
はい。
まあ、MVNO、あんまり実はアメリカだとピンとこないんだけど、日本は今年は MVNO 元年ですよね。
そうですね。もう元年と言ってもいいぐらい流行っているので。うん、
で、来年は、まあ、ここ数回、カエさんがこういろいろ予見してるけど、まあ、本当にいろいろなメーカーが、それこそ単なる通信キャリアじゃないメーカーが、 その指紋を出してくるかもしれないという、まあ、兆しがもう、兆しっていうかもう起きてるんですよね。
起きてると思いますね。
この間の DMM か。
そうそうそう。
うん。
最たるもん
で。という中で来年はどうなるんでしょう。
そうですね。で、もう一個のその視点として指摘されてるんですけど、やっぱり MVNO でサポートがキャリアほど良くないという。良くないっていうのは別に悪いわけじゃないけど、
うん、
その、どの駅降りても、ね、ショップがあるみたいなキャリアに比べちゃうと、相対的には弱いよねっていう、
うん。
で、キャリアはやっぱりその辺の費用も含んでるねっていうところは、あると思うので、その、同時に MVNO が安いで攻めてて、まあ、品質も悪い言うんですけど、別に十分、一般の人からすると今までが多すぎただけっていう人もいると思うので、品質もそんなに問題ないと思うんですよね。ただ、これから今まではそのリテラシーが高い人が、これなら安く抑えると飛びついてたものに対して、ね、なんか今安いんでしょって言ってくる一般の人たちを、いかにサポートで助けてあげられるかっていう視点は、結構大切な気がします。
なんかこの記事でも言ってますけど、うん、もうなんかすごい安売り価格競争合戦が最初からものすごく起きてて、うん、来年になって生き残れる人たちはいるんだろうかみたいな。そこら辺はどうなんですか？
そのドコモが出してる価格っていうのがあって、それに準じちゃっているので。
きっとなんか MVNO で生き残るキャリアは、単に値段とかサービスだけではない何か付加価値を見つけた人たちが勝つんですかね。
いろいろあると思います。多分、品質だけで生き残る人たちもいると思います。例えば IAJ なんか、それだと思うので、IAJ はまあそうは言いながら、サポートも充実してて、ビッグカメラ行ったら、即日、音声回線の機種変更もできるので、それはそれ素晴らしいんですけど、それは一方で、なんか、ひたすらサポートが充実してるところもあるだろうし、イオンみたいなね、イオンのお店で買えるとやっぱすごい武器ですし、そのセブンイレブンがあってもおかしくないですからね。
MVA のネタ一番最初に大常さんが利用して、
こんなにブレイクする前に。
はい、IIJ ミオの。
ミオフォンの話をだいぶ前にした、
はい。結局今は使ってます、
ね、今は IIJ ミオ使ってるよ。ミオフォンじゃないんだけど、はい、IIJ の、いわゆるモバイルデータ支部やつを、うん、使ってて。
結局まだミオが一番いいんですか？
ただね、メイン回線では、なくなったんだよね、IIJ が。っていうのは、YMAX2 プラスを買って、そして Y モバイルの NEXA6 も買って、要は、イングレスって田舎に行くと、すべてのキャリアを持ってないと戦えないから。
話がすごいわ。
だ au、LTE が使える YMAX と、
うん、
ソフトバンクというか、まあ、Y モバイルの回線が使えるやつと、で、ドコモの回線が使える IIJ とって全てを抑えて装備しておくっていう体制で行くんで。
ダメだ、完全に生活がイングレス中心になってるから、参考になるかどうかわかんない感じだ。
IIJ 全然悪くないと思うし、だけど今、なんか、バンドルクーポンって、こう、毎月1ギガとか2ギガ、こう、高速通信できますよってやつを余らせるぐらいしか使わなくなっちゃう。
うん。
ただ、それでも980円だから維持しててもいいかなとかっていうぐらい、うん、
クオリティは相変わらずいいか
な。もう全然いい、
素晴らしい。
僕はどっちかというとこれで影響を受けるのが2015年キャリアにもっと影響が出てきてほしいと思っていて、
うん、
まあドコモとしてはドコモの今 MVNO が多いので、まあ、別に儲かってるからいいんですけど、とはいえ本来だったらもっと月額料金払ってくる人たちがどんどん向こうに行ってるってことを考えるとやっぱり目減りしてると思うんですよね、
うん、
で、その対抗かどうか分かんないけど、数日前にドコモがその3日で1ギガ超えてももう制限しないよっていう
宣言して、あ、なんか見たそのニュース。
もともとドコモって3日で1ギガを超えても制限するよとは言ってるけど、しないケースが結構あったんです。でソフトバンクはねビシッと来てくるっていうので話題だったんですけど、でそれを明言したって話なので大きく変わってはいないんですけど、そこを明言したっていうのに何かやっぱちょっと感じるところはあるなと。なのでやっぱりどう考えても高いですもん。普通の人が2ギガ3ギガでいいよって言ったらやっぱり MVNO と比べても明らかに値段で見劣りしちゃうので、残りの差額はサポート料ですっていうのはちょっとさすがに無茶なので、ちょっと今までイケイケで料金プラン設定したキャリアもちょっとこの勢いに見直さざるを得ないのが来年あたり来るのかなという気はしています。
MVNO のこの勢いに逆にキャリアがこう どう対応していくのかが来年楽しみ。
期待ですね。この間なんかその MVNO のインタビューが IT メディアに載っていて、そこでは全然違う方向ですよとは言ってたんですけど。
う
ん、
まあそうは言ってられない。
とはいえ、この値段で使えたらどんどんやっぱ口コミで広がりますからね。うん、
ですよね、うん。しかも値段はでかいですからね、
うん。っていう意味で僕はキャリアの動きに期待です。
はい。
はい。
いい締めでした。
はい。という感じで。
今週のガジェット。ガジェットオブザウィーク。
原子リフスブログっていうやつで、A dozen USB charger in levels. The Apple is very good, but not quite the best っていう。あの、USB の AC アダプターの偉い詳細レビューで、ちゃんと電圧計とか電流計みたいなのを使って、波形とかをお城で撮ってみたいなことをやってみて、どの AC アダプターが一番いいのかみたいなのを検証してるんですけど、まあ、これ結構長い英文の記事なんで長いんですけど、まあ、結論を言うと、結構アップルの純正のあのちっちゃいやつ。
はいはい。
すごいちっちゃいやつと、あとあの iPad についてるちょっと大きめのやつ。はい、どっちも、まあ、かなり良いと。で、良いっていうのはそのブログの方の後半に見てると、グラフとかが
あの、ありますね。
テーブルグラフとかあるんですけど、まあ、こう全然この安定度が違うんですよね。で、この記事が一貫して主張してるのは、安物の3ドルとかで売ってるような、なんか見た目全くアップルの純正品っぽいんだけど、海賊版みたいな感じじゃないですか。うん、あれがひどいと。
うん、
で、それを実際にグラフでオシロスコープみたいなので見てみると、もう本当に波形はひどいし、
うん、
電圧安定してないしみたいなやつで、これだともう本当に、あのデバイス傷つけるどころか、もうそもそも充電できないんじゃないのみたいな、ぐらい荒れてて、やっぱり純正品はよくできてるよねと。アップルだけじゃなくて、やっぱ純正品は比較的、あの品質が高かった結果にはなってるんですけど、うん、だからこのや、僕が言いたかったのは安かろう、悪かろうだっていう。
そうですね。
AC アダプターに関しては。うん、それは完全に言えてて、やっぱりその、安くて充電一見できるけど、やっぱり充電されてるスピードとか、うん、そのクオリティ、デバイスに対してのバッテリーに対しての負荷とか全然違うから、
うん、
やっぱりちゃんとしたものを使いましょう。
そうですね。あとメーカー的に言っても、結局そのケーブルが悪かったり、アダプターが悪いんだけど、うん、それで故障した場合のクレームはメーカーに来るんですよ。本体のメーカーに。
うん、
いやいや、そのケーブル使っちゃまずいだろうみたいな、
うん。
で、その切り分けもすごい難しいので、やっぱね、純正が一番ですよ。と言いながら僕はあの純正は使わないことも多いですけど。
そう、僕らみたいになんか次から次へと買ってると、なんか新しく入ってきたボックスの AC アダプト使わずに、
うん、
なんか前のやつそのまま使ってたりするじゃないですか。うん、で、あと、ネクサ6の知ってます？おつねさん。あの、ネクサ6の充電アダプターは、あの、別売りで本当は売ってる急速充電専用アダプター。
え？クイックチャージ機能。
そうですよ。
あれ全然気にしてない。普通に USB 繋いでるけど。
ネクサ6に入ってる箱の充電器は、従来35ドルで別売りで売ってる専用急速充電器、
うん。あ、そうだ。俺まだ箱に入れたまま。
そうでしょ。で、僕もずっと箱に入れたままで、別にそんな急速じゃなくてもいいやと思ったけど、うん、あれでやると、15分で6時間分ぐらいの充電。
へー。
あれはね、使うべき。
すごい、精神と時の部屋なんだ。
そうそうそう。あ、だから、もうほんと純正品は結構いいってい
う
話。
うん。
話。
じゃあ、ネクサ6の付属品を持ち歩いた方がいいわけだ。
そう。あれはいいですよ。
あ、そうだ。全
然違
う。
なんかね、2.4 アンペアぐらい流せる。
ああ。
そう。なので、おすすめです。
うん。
あとなんかこの記事でも書いてるけど、うん、iPhone 6とか6 Plus は結構電圧に厳しいから、
うん、
純正じゃないやつだとそもそも充電できないやつとか、
なるほど。
あんまりもひどいと充電できないやつもある。うんうん、
ちょっと iPad っぽい振り回してますね。
うん。iPad はね、結構厳しいですからね。
そう。なんで見た目 USB でみんな同じように見えるけど、うん、ちゃんと気を使ってくださいというネタでした。
はい。
オクトバというサイトで、サイズ感は電子書籍が読みやすいのは最新タブレット4機種を比較っていう。電子書籍が読みやすいと思われるタブレット4種類。Expedia Z3 タブレットコンパクト、Nexus 9、Kindle Fire HDX 8.9、アローズタブ F03G の4機種を比較したっていう記事なんだけど、まあ、これ結構がっかり記事で、
うん、
結論がないんですよ。
うん。なんでこのセレクションなのかもちょっと
そう
よくわからない。
わかんないし、最後、全く何の結論も出してないじゃないですか。
うん、
これひどいですよね。うん、だから僕はそれはね、カイさんに聞きたかったんです。結論何も出してないじゃないですか。
はい。
店頭で手に取って確かめてください。
うん、そうそう。
これひどいなと思って。うん、
ひどいですね。
本当は何なんだ
って。うん。最近寂しいのは、まあ僕、なんか自分へのその、多山の指摘でもあるんですけど、文句言われるの恐れすぎて言いたいこと言わなくなってるじゃないですか。
うん。
絶対使った感じでいいとこあるはずなのに、俺はこうだったって言えなくなってる感が、この最後のまとめにすごい感じる。
そうそう、すごい、玉虫色っていう
か。どの騎士かわかんないけど言いたいこと言おうよ。
なんか、あれだよね、うん、こう、市役所の人に招待されてカレー食ったけど言いたいこと言えないみたいな。そういうのが近いものか
あ、これ全部借りてんのかな。
ああ、
うん、借りてて言えないってますますしょっぱいですね。まあひどいな、ひどいこと言ってるな。大丈夫か。うん。
で、まあ僕がなんでこの記事を上げたかっていうと、別にディスりたかったわけじゃなくて、真剣に電子書籍を見たいタブレットが欲しいんですけど。
はい。
まあ僕の中ではエクスペディア G3 タブレットコンパクトかなと思って。
はい。
まあ今回帰ってる間に買おうかなと思ったんだけど、値段にビビって今。躊躇している状態なんですけど、まあ
ね、
どのくらいなんですか、値段は。
6万円ぐらいかな。5万7千円いくつか。
そこそこ。
そう。
うん、
それで8インチ。
うん。
うん。
ちょっとな。
贅沢を言っていいんだったら僕は、まあ、今使ってるってのもありますけど、アローズはいいですよ。
アローズ防水？
防水です。で、これ 10.5 インチなのにむちゃくちゃ軽いんです
よ。って言ってるそばからアローズが出てきたんですけど、はい、これ、アローズ多分 F03G。
03G です。
確かに軽い。
むっちゃ軽いでしょ。10.5 インチでこの軽さはやばい。
海さんが持っているアローズ。
で、防水？
はい。
だってこれスピーカー剥き出しになってますよ。
でも防水ですよ。
すげえ。これおいくらですか？
これでもキャリアものなので、やっぱ結構高いと思います。
ああ、でも10インチがいいんだよな。てか僕の中ではもう単に防水かどうかっていうだけ。
うん。ちょうどそれ、これを公開しようと思って忘れたんで、今公開しよう。
圧倒的に
って
確
かに。
うん。
僕なんかインチ数とか、8インチ以上でいいんですけど、何せ防水がいいっていう。
風呂で読む。
風呂で読むみたいな。
っていうのと、この大きさになるとやっぱ見開きで読めるので、漫画読みたい人は10インチはやっぱりいいなと思います。
うん。
漫画出しましょうか。
それを言ったらね、もうサーフェイスが防水になってくれたら完璧なんですけどね。
うん。
なんかサーフェイスの問題はジップロックにもさすがに入れられないから。ネクサス6はね、ジップロックに入れたら。うん、
ネクサス6、ネクサス7は、ジップロック入るから。
ですよね。じゃあ、今回も、ファンデーションをひたすら風呂で読んでるんですけど。
うん。
あれはもうジップロックで。
そうなるほど。冬寒い時は風呂で読書するのね。
そう。
温まっていく。
うん。
そうか、アローズ多分、気になるな。う
ん、値段はやっぱでも、やっぱキャリアモーナー高いですけど、これ iPad Air の Wi-Fi モデュール全然軽いんですよ。
いや、軽い。全然軽い。
うん、むっちゃで、ほんと親指と人差し指だけで、もう Air2 より軽いですから。
うん。だって大きさが全然違うから。
そうそうそう。大きさもでかいのに。
液晶もめちゃくちゃ綺麗。
そうですね。これで、2500いくつの、多分 4.4 だと思います。
ただ、Android の問題はタブレットがいけてないっていうね。
まあそうですね。ただ、やっぱ動画とか見るとめっちゃいいですよ。多分ほ
ん
と軽いので疲れない。すごい。
値段次第。
値段ですね。もキャリアモーナーで高いと思います。
9.7 インチと 10.5 インチ
ですね。で実質は結構下がりますもんね。ってな感じで。
答えが出てないんだけど。
言いたいことは言おうぜっていうのが、この読んだ結論です。はい、うん。スペック比べるなんかね、できんだから、うん。触った人の感覚を知りたいですよね。その人の個性
を知りたい。そう。別にそれを鵜呑みにするわけじゃないから、うん、やっぱり、その感覚を教えてほしいですよね。はい、大人気ブログ開始で。
私またそういうの。それ、良くないって言ってるそばから。
はい。開始伝から、話半分しか覚えてません。また変わってる。
はい。
から、2014年に愛用したデジモノたちの紹介。
はい。
これはまあ。
なんでこれが選ばれたか僕も今戸惑っているんですけど。
だって2014年今日まとめ、ネタ基本だから。
あ、なるほどね。
で、カイさんの、2014年買ったものの中で、よかったなっていうリストは、ネクサス7、2013年モデル、Wi-Fi セルラーモデルと、
結構ありますよ。
マイクロソフトのアークマウス、
うん、
アンカーの 40W 5ポート USB 充電器、Windows タブレット、Arrows タブ QH55、参入力1、出力 HDMI セレクター DN10721、ナスね、ネットワークスピーカー、SRS、X7、ガラポン3号機、クロームキャスト、クロームブック、デル、クロームブック11、
ミュージックビデオレコーダー、HDR、MV1。そして最後が Wii U。どれが一番ですか？
ポイントとしては、2014年もよく使ったなであって、それより前に買ったやつもいっぱい入ってるんですよね。
うん。
はい。
で、この中で結論として一番、人におすすめしたいものは何ですか？
おすすめですか？
はい。
おすすめってのは難しいな。多分、一番愛用してるって意味ですと、Nexus 7なんですけど、Nexus 7今から買ってもしょうがないじゃないですか。
もうだいぶ買えなくなってきて。
うん。
今買うんだったら別のタブレットがあるんで、
この間買った人が入ったとこに。
使ってるんですか？
使ってる。うん。意外に使えてる、ちゃんと。
うん。ただ、7インチクラスのタブレットでそこそこの性能っていうのが、増えてはいるんですけど、まだ全然現役で戦うレベルなので、うん、悪くはないですけど、まあ今買うんだったら別のでもいいかなっていう気はするので。
でも1キュッパだから値段安いですよ、Wi-Fi モデル。
うん。
2015年になろうかとしてる。2013
そうそう。そうなんですよ。ね、そこが。
うん、
もうね、まあ、そしたら20世紀フォックスって何なんだって話なんですけど。なので、みんなが持ってないって意味で、今買ってもいいっていうのは僕的にはしたいのは、まあ、SRS7、ネットワークスピーカー。
うん。
は、個人的にはすごい、まあ、テレビのスピーカーにしてるんで、ほぼ毎日使ってるんですけど、なんかちょっと友達から見る音楽にもいいし、クロームキャスト、の音楽にもテレビを経営しますけど音は良くなるから映画見るにもいいし、なんか僕は割と好きですね。エアプレイのスピーカーにもなるし。
そうか、エアプレイで使えるっていうのは大きいな。
はい、どっちもなんです。エアプレイもいけるし、Android だったら Bluetooth でいけるし、NAS の音楽もいけるし、割とね、万能で。Chromecast はすごいんです。これで一番はこれなんですけど、持ってるでしょみたいな。今更押さなくてもみたいなところで言うと、
まあ僕はクロームキャスト3つぐらい持ってます
けど。うん。いやー、クロームキャストやっぱいいですよ。ただ。
それぞれのテレビにクロームキャストつなが
る。そうそうそう。
プロジェクターにで。
まああと気になるのはクロームキャストは本当に安定度と5ギガ対応ですね。それがあったら本当に。
いや、僕もだから4個目欲しいんだけど、
うん、
5ギガ対応を待っている。
5ギガ対応したら買い替える。
じゃないともう全部買い替えないといけないから。
うん。
それ実質クロームキャスト2を待ってるみたいな
状態。そうですね。
そうなんです。
うん。クロームキャスト2015を待ってます。
携帯ウォッチで au Firefox OS スマホ FX0 を12月25日発売。
はい。
作りたい欲求に応えられる製品田中社長ということで、はい、KDDI が同社初となる Firefox OS 搭載スマートフォン FX0 を12月25日クリスマスに au ショップと KDDI 直営店で販売開始っていうことで、うん、これは買ったんですか？
わあ、結局、直営店で販売するのは一部なんですよ。
うん。
東京1店舗、大阪1店舗。でもさ、オンラインで売ってんだから、行列しないで買えばいいんじゃねえのみたいな。
行列するんですか？
わざわざ並んで買う必要ないんじゃねえのっていう中、au 新宿で一番売れたのが僕です。
おー。
結局列はあったんですか？
僕が並んだのが、確かに7時半ぐらいから並んでるんですけど、1時間ぐらい一人ぼっちでした。
あ、でも本当に一番だったんだ。ただ
開店、9時過ぎたぐらいから結構列が増えてきて、9時ぐらいまで2、3人だったんですけど、そっから増えて20人、30人ぐらいの列になり、その列で午前中で完売しました。
へぇー。多分しかなかったの。
店頭にはそんな置いてなくて、オンラインでは買えるんですよ、全然。で、まあ、ああいうの買うのはオンラインの人でしょうねっていうことだったと思うんですけど、
うん、
はい。買いましたよ。
インタビューとかされなかったんですか？
あ、いや、そういうのはいなかったです。
マスコミがいな
かった。はい。ライターさんも並んでましたね、だから。そういう意
味
で。あ、カウントダウンは
なかったです。
ハイタッチはある
。ハイタッチもある。ハイタッチだったら僕、ゼルグル無視して入りますけどね。うん。で、お姉さんが来た時に、本日何をお買い求めですかって言ったら、なんか普通に iPhone6 とか言ってやろうかと思ったんですけど。
ボケてやろう。
え、そうそう、ボケてやろうと思ったんですけど、FX0 ですよねって満面の笑顔で言われてしまったので、はいって。
素直
に。言って一番、最初に席に入って、サクッと契約して帰りました。
どうですか？使ってみて。
いや、もう大変申し訳ないんですけど、フレーム使ってるので、何も驚きがないです。
でもフレームよりパフォーマンスとか全然
いい。パフォーマンスいいんですけど、結局、やれることの限りがすごいあるので、
うん、
これなんかブログなり、どっかの記事に書こうと思ってるんですけど、スマートフォンを決めるのは、スマートフォンそのものよりも、スマートフォンを取り巻く環境だなと思っていて、
うん、
要は、どのサービスが使えるとか、
うん、
どのアプリがあるのっていうところだと思うんですよ。で、残念ながら Firefox のスマートフォンブラウザって、 未だにスマートフォン扱いしてくれないサービスが多くて、
うん、
そのほとんどのアクセスも PC サイトで見せたりとか。
まあ、ね、ここはすげえ難しい問題だけど、でもそれ言い出しちゃうともう iOS か Android 以外は、うん、なんか出番がないじゃないですか。
う
ん、
だから、出てきたこと自体はもう大歓迎ですけど、その、やっぱり物好きの買う端末っていう域はまだ超えてないです。で、別に AU もそういう人に売ろうとしてないと思うのでいいと思うんですけど。
だそういう意味で iOS とか Android をの延長上でどんなに使い勝手を良くしても、その延長上にある製品はなかなかその市場を置き換えれないじゃないですか。
うん。
だからもうあまり勝負にならないんですよね。きっと多分、なんかもう iOS とか Android では絶対できないような、だけどみんなが使いたいと思うような魅力を出すようなプラットフォームを作らない限り、オセロをひっくり返すことはできないっていうか。
おそらく一つの可能性としては、アプリ作り込まずにブラウザで対応できるので、うん、対応サービスは広がるはずだと思うんですけど、未来の可能性として。ただ、所詮ブラウザアプリはネイティブアプリには勝てないなっていうのをすごい痛感する端末でもあるので、
うん、ウェブアプリでやりましょうっていう世界はそもそもの iOS、iPhone の一番最初のコンセプトだし、その後 WebOS で Palm がやってきたわけ
です。そうですね。で、さらにと Facebook も諦めた道じゃないですか、うん、やっぱ HTML5 無理だわごめんって言って、うん、ネイティブアプリ帰ってきてるので、
まあそこ揺り戻しがあるので、やっぱりデバイスのパフォーマンスとか上がったり、メモリ増えてきたら、またその可能性はもう一度上がるので、また今のタイミングは結構いい時期かなとは思うけど、まだ時期尚早感もあるなと。
今出さないと、ますますだから、こじ開けていこうっていうスタンスは僕はいいと思います。ただ、まあ Windows Phone みたいに一消しで終わるのかなっていう、
うん、
気もします。
確かにその可能性は高いと思います。
うん。
まあ HTML よりもさらにこうネイティブ度の高い Java ベースで作ってる Android ですら、ここに来てようやくパフォーマンスがもう iOS とは気にならないぐらい良くなって安定したっていう意味では、うん、まだちょっともう一段階ハードウェア的にも。
そうですね。
スペックが必要かなっていう気がしますけど。
じゃあ具体的なところで言うと、スラックもチャットワークも PC サイトでしか見えないです。だから、ほぼ使えない。
うん、
これが一番辛い。
ハードウェアのデザインはどうですか？てか今物ないです。
ハードウェアのね、質感は素晴らしいですよ。それはすごいです。
出てくるらしい。
全然出てきますけど。ハードウェアの質感は素晴らしい。
ドライモン、
初めて見る。
おー、すげえ、はい。へえ。だから、試作品みたいな。
バッテリーに Firefox OS って書いてあるんです、
うん、あとまあ OS に関係ない部分だからこそできるんでしょうけど、カメラは割といいです。
ていうかこれどこ液晶ですか？
液晶こっち。あ、僕がだからシートをまだ剥がしてないだけなので。はい。こうやって。で、押して。これ可愛いのがね、これ Firefox ロゴ入ってるんです。あの、ホームボタンとかに Firefox のロゴが入ってるっていう。
わかりづらい。
可愛い。いや、明るいとこなら、ちゃんと。
え、フォックスケの？
うん、フォックスケでは
ない。フォックスケじゃないです。普通の Firefox ロゴ。な、ハードウェアはすごい質感もいいし、カメラもいいし、
サクサクら
し
いです。あ、でもこのなんか、スケルトンデザインは結構かっこいいです。
懐かしいものを感じる。
うん。
透けてるっていうと。
なんかバイザーっぽいっていう話が。
ありましたね。
でもあとは本当に、もう au だけじゃなくて、これはもう文字でも頑張んなきゃいけないところだと思うので、
うん、
いかに Firefox だから面白いアプリを作れるかっていう。
なんかサイズ感が。
ですね。すごいね、ハードウェアとしては素晴らしいですよ。結構いい。
うん、
持ちやすさもいいし、デザインもおしゃれだし。
カメラもそこ。
カメラも結構いい。
普通にカメラ、
うん。うん。結構暗いところもしっかり撮れるし、
うん、
いいです。ただ本当に根本的な Firefox OS の持つネイティブアプリではないっていうところを、いやいや、ブラウザだからいいんだぜって世界をどんだけ文字が見せてくれるかっていうのが楽しみ。
うん。
っていう。
まあ、誰かがこの道を切り開いていかないと、いつまでもウェブアプリの世界来ないので、応援したい気もする、
うん。そうですね。できればでもやっぱりいろんなキャリアから出さないと意味がないので、まあ、ドコモも後追いでいいから出してほしいですけどね。けどドコモは大前、うん、au は Firefox やってたらあんまり、まあ大前なくなりましたけど、あんまりやっぱり広がらないので、サービス次第とアプリ次第で化ける可能性は全然あると思います。
まあだから最初。
それには Mozilla と au と、その一般の開発者の力は本当に必要不可欠かなと。側がおしゃれなだけじゃついてこないですもん。中身にちゃんと使えないと。っていう、割と暑苦しい感想ですけど。最近ちょっとあれですね、南さんからあたりから暑苦しくなりがちな気がしている
、はい。じゃあ、次に行きますと、
AV ウォッチで、音質重視のハンディビデオカメラ、ズーム Q4、はい、演奏だけじゃない、いろいろ使える多機能カメラということで、はい、まあ我々としては、あやさんのさっきのブログにも今年買ってよかったものに出てましたけど、HDR-MV1 というソニーの、まあ、ミュージックビデオカメラみたいなものをこの収録でも使っていて、まあかなり便利に活用してるんですけど、まあこのジャンルにズームっていうメーカーが入ってきたと、う
ん。しかもね、これ実は今年の1月の話なんで結構古いんですよ。
うん、
ただ、ちょっと面白いなと思ったのが、まあ音にこだわってるのは音がいいっていうのはもちろんなんですけど、あの、USB につないで、ウェブカムになるっていう。
ああ、それいいですね。意外とありそうでない。そうそう、
これができると、我々いつもその収録の時に、MV1 で録画しながら、マイク使ってやってたじゃないですか。うん、1個で済むじゃん。うん、ただ、スペックがまだわかんないんで、録画しながらウェブカムになるのかがわかんないです。それが1個わかんないのと、もう1個わかんないのが、あの、音声だけで録音できるのかがわかんないです。うん、
あ、
動画で押さえられちゃうと辛いから。
小田原さんの記事の中でも、MV1 との比較が書いてますね。
まあ、なりますよね、うん。もし僕がその今言った2点を、もしクリアできてたら、音はね、サンプル聞いたらすごいいいんですよ、やっぱり。小田原さんの朗読ファイルが上がってるんですけど。
うん、あの、ちなみにこの Zoom っていう会社は、あの、ギターのエフェクターの会社なんですよ。
ああ、じゃあ音はいいんだ。
マルチエフェクターで、あの、うん、マルチエフェクターっていう概念を作った、まあ、まあ、それを定着させたとも言える会社で、すごい低価格で、ただ、あの、ディストーションだったり、フェイスシフターだったり、ディレイだったり、その辺を全部一個に、あの、DSP でまとめて、
うん、
っていうのを、こう、何年か前に、まあ、10年ぐらい前かですね、にやって、まあ、未だに、ずっと、アップメーカーでいると。
じゃあ、そういう意味では、音には。
そう。
うん、音は大丈夫だと。
これで、値段も、あの、MV1 ぐらいなんです。2万数千ぐらい。これ行くしかないんじゃないですか、誰かっていう。
試して
みる。試してみるしかない。
まあ、1個は行く
しかない。なんかね、いつだかの放送でね、最近の若い人は冒険をしないなんてことを言ってた方がいらっしゃいまして、調べて、スペック見て買うとか、ね、失敗してこそって言ってた方がいらっしゃったんで、うん、そういう方が、来日の土産ついでに買って帰るといいんじゃないかなと思ってるんですけど。
じゃあ、カイさんよろしくお願いします。
あれ
帰国前に。
頑張って説明したのに。
で、これ出てんのもう。
出たの。今年の1月のやつなんで。
うん、まあじゃあ買ってみてもいいですけど、
ちょっとまあサポートに問い合わせてみてもいいけど、年末年始はね、答え返ってこなそうで、うん、僕の求めてる仕様なのかどうかは、
まあいいんじゃないですか、あのゲスト用のカメラが求められる強固のものです
か、ね、うん、あ、確かに、
うん、
ゲストにこれ送りつけるんですか、宅配便で、うん、すげえな、参加するとカメラもらえるんですか、すごい世界だ。
でもね、 HDMR MV1 も MV1 つってるぐらいだから、 MV2 出してほしいですけどね。
ああ、説明出たら結構ショックかも。
確かにね。
でもこんだけ人気だとあっていいですよね。
人気なら僕らの前だけ。
いや、本当に、音楽系の方に人気みたいですよ。
まあ確かに。
でも逆に今までなかったみたいな。
でもこの間松尾さんが忘年会の演奏のビデオ。うん、
あれ良かったでしょ、
あれすげえ良かった。だってすごい聞いちゃったもん、ずーっと、うん。だから、まあ、ありですよね、こういう。
うん、最近なんかちょっとね、僕の所属しているセレボって会社がグローバルニッチっていうテーマでやってるんですけど、若干それがニッチ方向に攻めてきてね、
うん、
ドキドキしてますね。クラウドファンディングやってみたりとかしてるので。
確かに。
まあ、そういう意味で一ユーザーとしてはすごいソニーが面白くなってきたって期待感の一方を。
そこに入ってくんだよ。
メーカー、いや、入ってこないって言わないですけど、いやなんか、あ、ソニーもついにこっち来たのかみたいな感じはありますね。なんか上からなっちゃいますけど、ソニーの方が全然すごいんですけど。
いやいや。
はい。
じゃあそんなところでしょうか。
はい。
はい、今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグバックスペース fm にてお待ちしてます。
iTunes レビューも大変参考になるので、気に入ったらぜひレビューしていただけると嬉しいです。
Backspace.